イスラエルを支持する者は、法廷でも、イスラエルと共に立つ。はじめに、2025年3月2日以降、イスラエルは、ガザに、完全な封鎖を課し、食料、水、医療物資を含むすべての救援物資を遮断し、広範な飢餓、死者、医療システムの崩壊など、壊滅的な結果を招いています。報告によると、ナチスの強制収容所から解放された人々を、彷彿とさせる骨と皮だけの状態に陥った子供たちや、物資不足で患者を治療できない病院が描写されています。これらの行為は、アムネスティ・インターナショナルによって、ジェノサイドと指定され、最近のジェノサイド学者の調査によって支持されており、国際人道法、アイル、ユダヤ法、ハラーハ、および2024年に国際司法裁判所、ICJ が命じた予防措置に違反しています。2023年12月に開始された南アフリカによるイスラエルに対するジェノサイド訴訟は、1948年のジェノサイド条約に基づくアクタスレウス、物理的行為とメンスレア、意図の証拠によって強化されています。ジェノサイド条約及び保護責任 R2P 枠組みに基づく法的、道義的義務は、米国の対外援助法によって強化され、犯罪の中の犯罪であるジェノサイドを防止する世界的な必要性を強調しています。このエッセイは、これらの違反、ICJ の命令、南アフリカの訴訟を支持する証拠を照述し、進行中のジェノサイドの強力な証拠があるにも、かかわらずイスラエルを支持し続ける政治指導者が、国際法及び国内法の下でジェノサイド及び戦争犯罪の幇助及び教唆の罪に直面する可能性があることを強調し、この危機の深い道徳的、歴史的重要性を明らかにします。国際法の違反。1949年のジュネーブ条約、追加議定書、及び慣習的アイルによって統治される国際人道法は、武力紛争中の民間人の保護に関する明確な基準を定めています。イスラエルのガザでの行動は、いくつかの核心的原則に違反しています。1、民間人の保護と飢餓の禁止。第4ジュネーブ条約第27条は、民間人に対する人道的扱いを義務付け、不必要な苦痛を引き起こす行為を禁止しています。追加議定書 I の第54条及び慣習的アイル ICRC 規則53は、戦争の手段としての民間人の飢餓を明示的に禁止しています。国際刑事裁判所 ICC のローマ規定は、意図的な飢餓を戦争犯罪として分類しています。第8条 2BXXV。 2025年3月以降、イスラエルの封鎖は、食料、水、医療物資のすべてを遮断し、ガザの230万人の民間人を無差別に標的にし、アムネスティ・インターナショナル2025年が報告するように記録された飢餓による死者や重度の栄養失調を引き起こしています。これはアムネスティ・インターナショナル及びジェノサイド学者の調査が主張するようにジェノサイド条約の基準を満たす行為の剥奪としてジェノサイドを構成します。アムネスティ・インターナショナル2025年ジェノサイド学者調査2024年。2、人道援助の促進義務。追加議定書 I の第70条及び ICRC 規則55は、当事者が民間人への迅速かつ妨げられない人道援助を許可することを要求しています。イスラエルの全面的な援助禁止は、米国が資金提供する輸送隊も含め、この義務に違反しており、UNRWAは14週間以上ガザに援助が入っていないと報告しています。UNRWA状況報告書172、2024年。3、集団的処罰。第4ジュネーブ条約の第33条は、集団的処罰を禁止しています。この封鎖はハマスの行動に対してガザの全人口を処罰し、ヒューマンライツウォッチ2023年が指摘するように戦争犯罪を構成します。4、米国対外援助法第620i条。第620i条は、米国の人道援助を制限する国への軍事援助を禁止しています。イスラエルの米国資金による援助の封鎖は、国務省の漏洩したメモによって記録されており、ドーン2025年 この法律に違反しており、バーニー・サンダース上院議員などの議員が軍事援助の停止を求めています。サンダース2024年。これはジェノサイド条約が求めるこのような犯罪に対する行動の要請に沿ったジェノサイドを防止する道徳的法的義務を反映しています。ユダヤ法ハラー派の違反。トーラー、タルムード、ラビの解釈に基づくユダヤ法またはハラー派は、戦争中であっても倫理的行動を強調します。主な原則には以下が含まれます。1、ピクアフネフェシュ。タルムード、ヨマ85ビットに根ざしたピクアフネフェシュ、命の救済の原則は、ほぼすべての他の戒律よりも、人間の命の保存を優先します。封鎖による飢餓都市は、民間人の命を不必要に危険にさらすことでこの原則に直接矛盾します。2、戦争の法、ディンミルハマ。マイモニデスは、ミシュネ・トーラ、オート、その戦争の法。6、7で、封鎖中には、民間人が必需品にアクセスできるように一つの側を開けておく必要があり、完全な封鎖を禁止しています。イスラエルの完全な封鎖は、すべての入り口を遮断し、オークレ、2025年が報告するように、子供を含む非戦闘員に広範な苦痛を引き起こし、この規則に違反しています。ユダヤの価値観を掲げる国家として、イスラエルの行動は、特に命の保存を優先するピクアフネフェシュの倫理的命令に反しています。ICJ 予防措置の違反。南アフリカのイスラエルに対するジェノサイド訴訟において、ICJ は2024年にジェノサイドを防止し、人道アクセスを確保するための拘束力のある暫定措置を発令しました。2024年1月26日、イスラエルに対し、ジェノサイド条約第2条に基づく、行為、殺害、重大な危害の引き起こし、物理的破壊につながる条件の作成を防止し、人道援助を確保するよう命じました、ICJ 命令、2024年。2024年3月28日、飢饉を含む悪化する状況を理由に、ICJ は、ガザ全域への妨げられない人道アクセスの必要性を再確認しました、ICJ 命令、2024年。2024年5月24日、イスラエルに対し、ラファでの軍事攻撃の停止と、パレスチナ人の物理的破壊につながる条件を防止し、妨げられない援助アクセスを強調するよう命じました。ICJ 命令、2024年。2025年3月以降のイスラエルの完全な封鎖は、すべての援助を遮断し、飢餓を引き起こし、これらの命令に直接違反しています。財務省、ベザレル・スモトリッチの2025年4月のガザには小麦一粒も入れないという声明、ミドルイースト・アイ、2025年は命令不履行を示し、南アフリカの訴訟を強化します。ジェノサイド条約に基づく法的義務。1948年のジェノサイドの防止及び処罰に関する条約は、国家、民族、人種、宗教グループを全体、または部分的に破壊する意図で行われる行為として定義されるジェノサイドを防止し、処罰する特定の義務を国家に課します。第2条。主な義務には以下が含まれます。1、防止、大愛情。国家は外交的、経済的、軍事的行動を含む進行中のジェノサイド行為を阻止するためにその権限内のすべての措置を取らなければなりません。2007年の ICJ のボスニア対セルビア判決は、国家が武器供給や政治的支援を通じてジェノサイドを行う者に影響力を持つ場合に行動しなければならないと明確にしました。ICJ、2007年。ガザでは、米国、英国、ドイツなど、イスラエルに軍事、または経済援助を提供する国家は、その支援がジェノサイドを助長しないことを保証する必要があります。行動しないことはこの義務の違反リスクを伴います。2、処罰、第3条。国家は、共謀を含むジェノサイドの責任者を訴追、または引き渡す必要があります。第3条。これは、2024年11月に、戦争犯罪としての飢餓に対する ICC の逮捕状によって証明されるように、 イスラエル当局に適用されます。ICC、2024年。3、非共謀、第3、E 条。国家は、ジェノサイド行為を行う者に、武器や支援を提供することで、ジェノサイドに共謀してはなりません。イスラエルに武器を提供する国は、封鎖を助長する場合、共謀のリスクを負います。アムネスティ・インターナショナル、2025年。4、管轄権と協力、第 V6 条。国家は条約を執行するための国内法を制定し、ICJ や ICC などの国際法廷と協力する必要があります。30カ国以上が支持する南アフリカの訴訟は、この協力を反映し、ICJ にイスラエルの責任追及を促しています。ICJ プレスリリース、2025年。保護責任、R2P に基づく法的義務。2005年に、国連総会で承認された保護責任世界サミット成果文書138から139段落は国家に対しジェノサイド、戦争犯罪、民族浄化、人道に対する罪から人口を保護する義務を課します。R2P は3つの柱で構成されています。1、柱 I、国家の責任。各国家は自国の人口をジェノサイドから保護する必要があります。ガザの占領国であるイスラエルは、飢餓と死を引き起こす封鎖を課すことでこの義務を果たしていません。オークレ、2025年。2、柱2、国際的支援。国際社会は、外交的、人道的、その他の手段を通じて、国家を支援する必要があります。ヨルダンやエジプトなどの国は援助の提供を試みましたが、イスラエルの封鎖がこれらの努力を妨げています。ミドルイースト I、2025年。3、柱3、適時かつ決定的な対応。国家が自国の人口を保護できない場合、国際社会は国連安全保障理事会を通じて集団的行動を取る必要があります。イスラエルの ICJ 命令への不履行はこの義務を誘発しますが、米国の拒否権が行動を阻止しています。国連安全保障理事会、2024年。ジェノサイドの証拠、アクタスレウスとメンスレア。南アフリカのジェノサイド訴訟は、2025年の封鎖を含むイスラエルのガザでの行動がジェノサイドを構成すると主張し、アムネスティ・インターナショナル及びジェノサイド学者によって確認されています。1、アクタスレウス、物理的行為。ジェノサイド条約、第2条は、殺害、重大な身体的、または精神的危害の引き起こし、物理的破壊をもたらすように計算された生活条件の強制を含む行為として、ジェノサイドを定義します。イスラエルの封鎖はこれらの基準を満たします。殺害と重大な危害、飢餓による死、骨と皮だけの子供たち、病院の崩壊は殺害と重大な危害を構成します。アムネスティ・インターナショナル、2025年。生活条件、封鎖は、ガザの人口の半分以上が、壊滅的な飢餓に直面している、物理的破壊の条件を作り出します。オークレ、2025年。2、メンスレア、意図。条約は、ガザのパレスチナ人を全体、または、部分的に破壊する意図を要求します。ヨアブ・ガラント、2023年、ベザレル・スモトリッチ、2025年、モシェ・サーダ、2025年などの当局者の声明は、ガザ住民を飢えさせる意図を示しており、アムネスティ・インターナショナル及びワシントン・ポストが報告しています。2025年。イスラエルを支持する政治指導者の法的責任。進行中のジェノサイドの強力な証拠があるにも、かかわらずイスラエルを支持し続ける政治指導者は、イスラエルの違反を助長、または、可能にする行動により、国際法及び国内法の下でジェノサイド及び戦争犯罪の幇助及び教唆の罪に直面するリスクがあります。1、国際法。ジェノサイド条約、第3、E 条、ジェノサイドの共謀には、武器、資金、外交的保護など、ジェノサイド行為を助長する物質的支援の提供が含まれます。米国、英国、ドイツなど、イスラエルに武器や軍事援助を提供する国の指導者は、 封鎖を可能にする場合、責任を負う可能性があります。例えば、米国はジェノサイドの証拠があるにもかかわらず、年間30億ドル以上の軍事援助を提供しています。CRS 報告書2025年、アムネスティ・インターナショナル2025年。ローマ規定第25条 3CICC は、戦争犯罪、飢餓を含むを、幇助、教唆、または支援する個人を訴追できます。武器の提供や国連決議の阻止は、そのような支援を構成する可能性があります。人権団体は、イスラエルへの武器提供における、米国、英国、ドイツの当局者の役割について、飢餓とジェノサイドの共謀を理由に調査を求めています。ガーディアン、2025年。慣習的アイル、国家及び個人は、アイル違反に貢献してはなりません。無条件の支援を提供する指導者は、集団的処罰や飢餓などの戦争犯罪を助長する責任を負うリスクがあります。2007年の ICJ のボスニア対セルビア判決は、加害者に影響力を持つ国家がジェノサイドを防止するために行動しなければならないと確立しました。ICJ、2007年。普遍的管轄権、一部の国家は、犯罪が発生した場所に関係なく、国際犯罪を訴追することを許可しています。指導者は、スペインやベルギーなど、ジェノサイド事件に普遍的管轄権を適用した国で、法的措置に直面する可能性があります。アルジャジーラ、2025年。2. 国内法。米国法。対外援助法、第620I条は、人道援助を制限する国への軍事援助を禁止しています。ドーン、2025年が記録した、イスラエルの違反を無視する指導者は、特にバーニー・サンダース上院議員などの議員が援助停止を求める中、この法律に違反することで国内法的挑戦に直面する可能性があります。サンダース、2024年。ジェノサイド条約実施法、18USC1091 は、米国国民のジェノサイド共謀に対する訴追を許可します。イスラエルへの援助を認可する当局者は、特にその支援が、ジェノサイド行為を助長すると裁判所が判断した場合、標的にされる可能性があります。ドーン、2025年。NGO は、イスラエルへの武器販売を続けることで、国内法及び国際法に違反していると主張し、米国当局者に対して訴訟を提起しており、連邦裁判所で係争中の事件があります。ロイター、2025年。英国法。2001年国際刑事裁判所法は、英国国民の戦争犯罪、または、ジェノサイドの幇助に対する訴追を可能にします。ジェノサイドの証拠があるにもかかわらず、イスラエルへの武器輸出は、英国当局者に対する法的挑戦を引き起こし、活動家が、ライセンスの停止を求めています。アルジャジーラ、2025年。英国の閣僚規範は、国際法の遵守を要求しており、共謀に対処しないことは、武器販売に関する公開調査に見られるように、国内責任につながる可能性があります。ガーディアン、2025年。ドイツ法。ドイツの国際法に対する犯罪コード、VSTGB は、ジェノサイド及び戦争犯罪の共謀を犯罪化します。ICJ 命令にもかかわらず、イスラエルへの武器輸出の継続は、ドイツ当局者に対する訴訟を引き起こし、裁判所は、輸出が、国際的義務に違反するかどうかを検討しています。DW、2025年。ホロコースト後の法的枠組みに根ざした、ドイツの憲法上の人権へのコミットメントは、指導者が共謀を避けるための圧力を高めています。ドイツ連邦外務省、2025年。他の管轄区域。カナダ、フランス、オランダなどの国は、国際犯罪の共謀を犯罪化する、国内法を持ち、イスラエルを支持する指導者の調査に対する圧力が増しています。例えば、カナダの人道に対する罪及び戦争犯罪法は武器輸出に関与する当局者の訴追を許可します。ロイター、2025年。フランスの刑法にはジェノサイドの共謀に関する規定が含まれており、NGO はイスラエルへの武器販売について当局者に対する訴状を提出しています。ルモンド、2025年。3. 経 ケーススタディと前例。ダルフール、2009年、ICC は、物質的支援を通じて、残虐行為を可能にする指導者を訴追する前例を確立し、スーダン当局者に対して、ジェノサイド共謀を含む逮捕状を発行しました。ICC、2009年。スレブレニツァ、1995年、旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所、ECT は、ロジスティック支援を提供することで、ジェノサイドの幇助及び教唆で個人を有罪とし、間接的貢献に対する責任を確立しました。ECT、検察艦隊クルスティッチ、2001年。ミャンマー、2017年、国連報告書は、ロヒンギャのジェノサイド中に、ミャンマーに武器を提供する国際的アクターの調査を求め、国家及び指導者の共謀リスクを強調しました。国連人権理事会、2018年。これらの前例は、武器、資金、外交的保護を通じて、イスラエルを支持する指導者が、特にジェノサイドの証拠が積み重なるにつれて、同様の精査に直面する可能性があることを示唆しています。4. 実際的影響。ICC 訴追、2024年11月の戦争犯罪としての飢餓に対するイスラエル当局者の逮捕状は、支援を提供する外国指導者を含む調査の拡大の可能性を示しています。アムネスティ・インターナショナルなどの NGO は、米国、英国、ドイツの当局者の共謀について ICC に調査を求めています。アムネスティ・インターナショナル、2025年。国内訴訟、指導者は、米国、英国、ドイツでジェノサイド及び、戦争犯罪の共謀を禁止する、国内法の違反を主張する訴訟により、増大する、国内法的挑戦に直面しています。ロイター、2025年 DW、2025年。評判及び政治的結果、指導者は、イスラエルの行動を支持する当局者を標的とする、抗議やキャンペーンに見られるように、国民の反発や、評判の損傷リスクに直面しています。アルジャジーラ、2025年。制裁と渡航禁止、共謀に関与する指導者は、スーダンやシリアの当局者に関する事例に見られるように、制裁や渡航制限に直面する可能性があります。国連安全保障理事会、2011年。5. 責任を引き起こす証拠。アムネスティ・インターナショナルの報告書、イスラエルの封鎖がジェノサイドであると詳細に記録し、それを可能にする国家の責任追及を求めています。アムネスティ・インターナショナル、2025年。ジェノサイド学者、調査、2024年の調査が、イスラエルの行動をジェノサイドとして確認し、支持国への圧力を高めています。ジェノサイド学者、調査、2024年。ICJ 命令、2024年の命令に対する、イスラエルの不履行は、ジェノサイドを防止しない、支持国を責任追及するための法的根拠を提供します。ICJ 命令、2024年。国連報告書、国連専門家の、進行中のジェノサイドの警告は、支援を続ける国家を関与させます。オークレ、2025年。犯罪の中の犯罪としてのジェノサイド。ジェノサイドは、全体のグループを根絶する意図により、人類の歴史に消えない汚点を残す、国際法上の犯罪の中の犯罪です。1944年に、ラファエル・レムキンによって造語され、1948年のジェノサイド条約で成文化された、この概念は、ホロコーストのような残虐行為を防止することを目指しています。ジェノサイド条約 R2P、米国の対外援助法などの国内法は、ジェノサイドを防止し処罰する法的、道義的義務を課し、国家及び指導者は、不作為、または共謀に対して責任を負います。南アフリカの ICJ 訴訟への支持。30カ国以上が支持する南アフリカの訴訟は、イスラエルの ICJ 命令不履行、国際的支援、人道証拠、ICC の行動によって強化されています。イスラエルを支持する政治指導者に対する訴追のリスクは、この危機に対処する緊急性を強調します。結論。2025年3月以降のイスラエルのガザに対する完全な封鎖は、国際人道法、ユダヤ法、ICJ の措置に違反するジェノサイドを構成します。ジェノサイド条約と R2P は、 イスラエル及びその支持国が違反するリスクを負う、ジェノサイドを防止し処罰する厳格な義務を課します。武器、資金、外交的保護を通じて、イスラエルを支持し続ける政治指導者は、ジェノサイドの強力な証拠があるにもかかわらず、米国の対外援助法、英国の ICC 法、ドイツの VSTGB を含む国際法及び国内法の下でジェノサイド及び戦争犯罪の幇助及び教唆の罪に直面する可能性があります。国際社会はこれらの残虐行為を阻止し、正義を維持するために断固として行動し、この危機でイスラエルを支持する者が法廷で責任を負うことを保証する必要があります。主な引用。アンルは状況報告書172。アムネスティ・インターナショナル、イスラエルの封鎖。オークレ、進行中のジェノサイド。ICJ 命令2024。スモトリッチ声明。ドーン、第620愛情。サンダース、対外援助法。ICC 逮捕状。ボスニア対セルビア。2005年世界サミット成果。ヒューマンライツウォッチ、ガザのアイル。